初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日もたくさん勉強していきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。まあ、ゴールデンウィークも終わっちゃって、まあここからなんとなく暑くなってくるから嫌だなという季節ですからね
そんなこと言わずに元気に過ごしていきましょうね。はい、はい、この番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。藤本さんに聞いてみたい株式投資に関する質問、ぜひ番組ホームページに書き込んでください。番組の中で随時紹介していきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1,2,3。 それでは藤本さん、今日のレッスンもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは株価はなぜ動くです。
はい、
株価って、決算によって上がったり下がったりを理解できたんですけれど、ただ毎日毎日毎日毎日動くじゃないですか。一日で企業の状況でそう変わったりしないですよね。
そうなんですよね。はい、本来、その企業の状況によっていい会社であればですね、株価上がっていき、要は儲かっていけば株価上がっていき、儲からなかったら、やっぱり下がっていくっていうよく言われるんですけど、一、はい、日で変わることはないし、大体、場中であれば、1秒ごとに値段変わるじゃないですか。はい、その1秒ごとに会社が変わってるわけないですよね。とすると基本的な考えとして株式っていうのは需給、要は買い注文、先週にですね、注文方法とか差し値とかってやりましたよね。とすると、みんなさんが買い注文をいっぱい出したら、当然株価上がっていきますよね。要は買い注文の方が売り注文より多ければ、これは基本的に株価上がっていく。逆に売り注文の方が増加してですね、買い注文の方が少なければ、これは株価が下落していくということなんで、基本的に、売り注文、買い注文が増えたり減ったりするから、株価って動くんですよ。
仕組みはわかるんですけど、なぜ買い注文が増加したり、売り注文が増加したりってなっちゃうんですか？で
ここが、全く思惑で、投資家の都合というのもありますし、例えば、決算発表で、いい決算発表するということで言うと、発表してですね、事前に、いい、みんなが決算発表いいかなと思ってて、事前に買いを仕込んでた場合あるじゃないですか。そうすると、それぐらいのですね、大体予想通りぐらいだったら、逆に材料出尽くしっていうことって売られるかもしれないです。その手前で皆さん買ってたから。逆に言うと、この会社いいとは思ってなかったのに、いきなりいい話だったらドーンと上がったりっていう形で、それは、そのまでのですね、皆さんの株価の織り込み度合いっていうのは違うんですね。だから、例えば、好材料、悪材料、という言い方あるんですけど、基本的に株価の好材料というのは、利益が増えるというのが好材料、その企業の業績に影響するプラスになるものが好材料で、逆に利益が減る、業績が悪くなるというような材料が悪材料というもので、この好材料が出るときにはやはり買い注文が集まってくる、売り材料があると、今後悪くなるんじゃないかなと思って売る人が増えるということですね。
この好材料っていうのは、例えばこういう研究始めましたとか、
そうです。それでもしかしたら将来的にすごく利益が上がって、新製品ができて利益が上がって儲かるんじゃないか、でそこは思惑なんですね。本当にならなくてもいいんですよ。業績が本当に動かなくてもみんながそう思えばいいだけなんで、そう思ってみんなが買い注文出せば上がるし、という形なので、全くですね、っていう理由でですね、株価って動いたりもするので、そこは、本当の好材料、悪材料というのは、本当に業績に影響するかどうか、あまり関係ないんですね。
もうじゃあ、投資家の気持ち次第とか、
そうなんですよ。だから、気持ち次第なんで、その気持ちをですね、先読みするっていうのが重要なポイントですね。
投資家の気持ちさえ分かれば儲けることができるよってことです
か。その先々どう思うかを逆に考えられれば。
結構心理戦なんですね。
心理戦ですよ。だから基本的に、株式が上がるときっていうのは、買い注文を出すっていうのは欲なんですよね。
はいはい。
もっと儲けたい、もっと儲けたい、買ったら儲かるんじゃないかって欲で上がっていくんですよね。で、下がるときっていうのは下落っていうのは売ってくるわけですよね。
はい、
売り注文っていうのは恐怖なんですよ。うわ、もう今日今売らなきゃもっと下がるんじゃないか、もっと下がるんです。で、実は人間欲と恐怖で言えば、普通恐怖の方が大きいので、うん、欲の方が大きい人ってなかなかいないんですよ。うん、ということで言うと、欲の方が大きくないわけなので、コツコツコツコツって株価上がっていくんですね。はい、で、ドカーンと下がるじゃないですか。いわゆるなんとか暴騰という話は聞いたことないですけど、はい、なんとか暴落っていうのは結構よく聞きますよね、はい、うんうん。これはなぜかというと、下げというのは恐怖で下がるから。やはり人間心理戦なんですね。で、その恐怖から下がったところが逆に買い場だったりするんですよね。
なんか今まで見てた単なる数字のピコピコの反応が、うんうん、の裏に人の顔が見えてきますね、
うん。そうなんですよ。やはり下がってくると、ああ、下がるんじゃないか、もっと下がるんじゃないかという恐怖、恐怖。これが株価をより押し下げるんですね。だから株っていいのは、上にも下にも行きすぎるんですよ。だからいいところにはいないんですよ。だからいいところずっといるんだから株価は動かないんですよね、
はい、
だからそれが本来あるところから割高に買われたり割安になって売られたりするので、それがまた戻るから、だから株価ってグダグダグダグダ動いてるんですね。
そうなんですね。
材料以上に下がるところでは本当に恐怖感で下がった時には暴落しちゃうので、
じゃあ別に悪材料とも自分は思ってなかったけれど、あれなんか周りがそわそわしてるから、これってもしかして、
悪材料っていうのはありますよ。
大した本当はそういう、理由も理屈もないのにっていう時もあるわけですね。
それはあると思います。で、これ、まあ、若干の悪材料であっても、こんなに下がることもないだろうということもあります。は
い、いやー、なんだか、そういうの冷静に対処するの大変そうですね。
そうなんですよ。ここは結構難しいんですけど、
はい、
この心理戦を制するっていうのが、やはり株式投資の、まあ、勝つポイントという感じですかね。
その心理戦に立ち向かうためには、どういうふうにいたらいいですか？
一番は、やっぱりいろんな経験を積むっていうのが簡単だと思います。やっぱり損してみるっていうのは結構重要な。まあ損したくないんですけど、やはりそういうことがあったら、次は、あ、こう考えた方がいいんじゃないかなという形で、ちょっとずつ修正していけばいいんだと思いますね。
はい。しっかり記録を取ってコツコツ頑張ってみくっていうことですね、
はい。
はい。はい。ありがとうございました。それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方。投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ勝ち株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他、月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。勝ち株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の勝ち株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、勝ち株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。初めての株式。さて、続いてのコーナーでは、はい、私のマーケットに関する疑問点にお答えいただければと思うんですが、はい、マーケットプレスなんかを聞いていると、うんうん、ニューヨーク市場が大幅安になったから日本株が売られたなんていうような解説をよく聞くんですけど、うんうん、そもそもなぜニューヨーク株式市場が下落すると日本株式も下落することが多いんでしょうか。
そうですね。やっぱ今日のポイントは外国人投資家っていうことだと思うんですけど、はい、実は日本のですね、株式市場、特に東証一部の銘柄に関しては外国人投資家の比率って非常に高いんですね。だいたいどれぐらいだと思いますか？
半分いないぐらいとかじゃないんですか？
これがですね、なんと 75% ですよ、
ほとんどじゃないですか。
4人に3人とか、だから例えばトヨタ自動車を買いましたと、はい、いうことがありますよね、はい、うん、そうすると 75% の確率で売ったのは外国人投資家です。
へー、
要は東証一部の売買高の 75% 外国人投資家なんだから、はい、自分の逆側というのは、うん、まあかなりの確率で 75% の確率で外国人投資家のケースが多いはずです。
そうなんですね、
はい、まあそれぐらい多いので、だからニューヨーク市場、まあ外国人投資家のメインマーケット、基本的に外国人投資家っていう、はい、まあいろんな国の方おられますけど、やはり世界最大の経済大国アメリカということなので、アメリカの投資家が一番多いんですね、うん、で、この投資家がやはり 自国の通貨、自国の株式が下がると、やはり日本株も売ってくるという形で、やっぱこれが連動しちゃってる。
で
アメリカ株が上がると日本株も上がるんじゃないか、はい、だから世界的に株式が上がると、まあ連動しちゃう。これが日本の国内投資家だけだったら、はい、アメリカ株が上がろうが下がろうがそんなに日本の国内投資家関係ないですから影響しないですよね、はい、だけどアメリカの投資家なので、どうしてもアメリカ株の上下にですね、どうも影響があるということですね。
なるほど、うん、もうそれはやっぱりその外国の方が動かしてるから連動するよっていうのが一番大きい理由になるんですか。
そうですね。でしかももう一つだけ為替がかかってくるっていうのがありますね。というのがやはりアメリカ株が下がるっていうことはリスクオフっていう形なんですけど、そうすると円高になるんで、はい、うん、円高になるとよりにですね、また今後これちょっとこれに関しては来週お話したいと思うんですけど、はい、株が下がりやすいという形になるんですね。
なるほど。為替ってなかなか本当に難しいですが、来週、はい、講義楽しみにしております。はい、よろしくお願いします、はい。お送りしてきました、初めての株式。いかがだったでしょうか。この番組では、私のような株初心者の方も楽しく安全にトレードが始められるようなヒントを散りばめることをコンセプトにお送りしています。ですので、どんな初歩的なご質問でも OK です。藤本先生がバシッと答えてくれますので、ぜひ送ってください。ということで、藤本さん、今日もご質問来てるんです。
はい。
ラジオネーム、ミキちゃんと一緒に株取引レッツゴーさんからです。ありがとうございます、はい、株初心者ですが、この番組を聞くようになって売買に興味を持ちました。藤本さんが出演している他の番組も聞くようになったのですが、よく〇〇会社の株価は〇〇円、100株単位の銘柄で現在いくらで買えますと言っているのが気になっています、はい、基本100株単位と言ってる気がするんですが、株って一株とかじゃ買えないんですか、というご質問です。
今ほとんどの銘柄は100株単位なんですね、はい、昔は一株単位とかですね。
一株が買えたんですか。
はい、ありました。一株で一番高い銘柄なんか1億円超えてる銘柄も、ヤフーというのは昔高かったんですよ。
すごい。
これは株式分割で今はどんどん株が安くなってますけど、はい、そういう形なんですけど、一株単位とかいろんな単位があったんですね。でこうなると株価がバラバラになるんですね、
はいはいはい、
株価はだから200円ぐらいの銘柄もあれば何千万円とか、
あ、そうか、基準がめちゃくちゃ
なっちゃう。そうすると注文間違えちゃう人がいるんですよね。
ああ、そっか。
これ大変なことになっちゃうので、うん、要は株価と株数を間違えてですね、入力するとすごい過去いろんなトラブルが起こったので、
あったんですね、過去に。
あったんですよ。だからこれは困るということで、間違えないようにということで100株単位に皆さん統一しましょうという形なので、はい、今はとりあえず1000株単位と100株単位の2つが
ね、なるほど。
これも100株単位になりますね、
はい、はい、ちょっとまたこのあたり詳しくお聞きしたいなと思いますが、ご質問ありがとうございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。